皆様おはようございます。本日もですね、主の前にこのように御言葉を共に味わうことができること、本当に心から感謝したいと思います。今日は先ほど司会者の方からも話し合ったように、非常にあいにくの天気ということでですね、ここまでいらっしゃるのも大変だったんじゃないかというふうに思います。私も今日はかなりですね、車で送っていただいたんですけど、初め電車で来ようと思ったんですけど、電車も遅れていたりとかですね、なかなかこんなに天気が悪くなるのかっていう、昨日の夜はそこまででもなかったような気がするんですけれども、非常に朝ですね、焦ったというか、本当に大丈夫かなっていうのはちょっと心配になったんですけど、本当にこのように集まれたことっていうのは本当に感謝だというふうに感じています。そういう意味はですね、今日、牧師もですね、こちらの教会に集っておりますが、当教会の牧師の伊藤先生もですね、当初、深谷でご奉仕ということではありましたが、雪のためこちらの久喜の教会でということで礼拝をお守りになっていらっしゃいますけれども、本当に私がですね、昨日、先生からご連絡いただいたときに、私がそのまま御言葉を取り継いでいいのかなってちょっと心配になるところもあったんですけれども、非常に恐縮の中でありますけれども、本当に感謝を持ってですね、皆さんと共に御言葉を拝聴できればというふうに思っております。改めてですね、今日は本当に新しい方も、そんなにいらっしゃらないかもしれませんけれども、自己紹介をですね、毎回させていただいているので、させていただきますと、私はですね、当教会教会員の石崎と申します。普段は会社員をしておりまして、牧師不在のですね、一部の日曜日に、このように礼拝の説教のご奉仕をさせていただいているというところでございます。遡っていろいろ見てみたんですけど、2024年から年に2、3回程度ですね、ご奉仕させていただいているわけですけども、本日を開いておりますこのピリピ書ですね、ピリピ人への手紙を読み進めておりまして、今日で6回目となるというところです。前回10月だったかと思うんですけど、この説教奉仕の際にですね、自民党総裁選が直前にあって、でまさに日本初の女性総理が誕生したっていう話をちょっとしたのを覚えてて、ただ今日は今日でまた総選挙ということで、ご縁があるっていうとなんかちょっと仏教的ですけど、非常になんていうか、こういうイベントがね、また続いてるっていうのもなんか縁があるなというか、またこういうことになってるんだなというふうにちょっと感じていますけれども、選挙カーですね、私も今週自宅で仕事することが多かったんで、街中を走って、家の周りを走ってると、すごく仕事でビデオ会議なんかをしてると、音声が入り乱れてですね、向こう側でも鳴ってるし、こちらでも鳴ってるみたいな、そんな状況で、本当に街中でですね、そういう選挙カー、駅前でもですね、演説なんかもしているのも見ました。この選挙もですね、選挙の話をしたいわけじゃないんですけど、選挙も本当に私たちが何を、誰に委ねるのかって非常に悩ましいところではありますけれども、ぜひですね、今日はそんな中ですけれども、心静まってですね、御言葉に耳を傾けたいというふうに思っております。早速なんですけども、今日の聖書箇所、2節のところからですね、ちょっとお読みしたいと思います。新共同訳、でちょっとお読みさせていただくので、ちょっと一部訳が違うかもしれません。また違いも含めてですね、聞いていただければと思うんですけども、犬どもに注意しなさい。横島な働き手たちに気をつけなさい。犬どもと書くわけですね。これ私犬を飼ってないんであれなんですけど、犬を飼ってらっしゃる愛犬家の方、たくさんいらっしゃると思うんで、非常に感じの悪いというか、犬どもとか、あの犬野郎みたいな、なんかそういう表現ですよね。これ当時の時代背景もあったんですけれども、当時ペットとしてのパートナーとしてのですね、犬というのももちろんいました。で当然、そういったところもあったんですけど、同時に今私たちこの国では見かけませんし、最近私父ともその話してたんですけど、 野犬って本当に見なくなりましたね。昔は野犬っていたと思うんですけど、野犬がいなくなった。ただまあこの当時本当にゴミをこう漁るような野犬も非常に多かった。で、マタイの福音書なんかにもですね、イエス様がこう、まあ、カナン人という、こう、異邦人がですね、異邦人の女性が、こう、イエス様にこうすがりついてきた。その女性に対して、まあ、子犬という扱い、まあ、そういった例えをされるわけですけど、この聖書の中で、この犬、これ当時の時代背景から、まあ、異邦人とか、なんか敵対者、愚かなものとか、あとまだ、汚れた、不浄のもの、まあ、こういった象徴的な意味としてこう使われることが多かったようです。まあ、ただですね、まあ、こう、この手紙の中に、フィリピの教会に宛てた手紙の中にですね、パウロにしてこう、ここまでひどいこう言われようっていうのは一体誰なんだと、あの犬ども、よっぽどですよね。牧師がなんかこう、あの犬どもみたいなことをこう言うことって、よく聞くことないと思うんですけども、それぐらいの勢いを持ってですね、このフィリピの教会を立て上げたパウロは言う。これ一体誰なんだろうか。これは、フィリピの教会に集うユダヤ人。まあユダヤ人の中でもそのユダヤ主義を非常にこう主張するクリスチャンであったというふうに言われています。私は今クリスチャンというふうに申し上げたんですけど、まあクリスチャンと私が申し上げたのは、まあ彼らはおそらく洗礼を受けていた。ただ、罪から救われて天の御国に入る。これ私たちがこう、信じている部分ですけど、罪から救われて天国に入るには、イエス・キリストを救い主と信じるだけでは足らない。そう感じていた。で、何が足らないのか。割礼もした方がいいです。なんでそんなこと言ってるのか。まあ、そもそも足らないって何の話なのかってことですね。で、彼らが、こう、足らない足らないって言ってるのはですね、その救われたという印が足らないというふうに感じてた。これは時代背景の中で少しお話しすると、この聖書の中で、まあ今私たちが読みしているのは新約聖書ですけど、この新約聖書はもっと前、イエス様が生まれるもっと前、旧約聖書の時代。ユダヤ人、これはですね、その祖先がアブラハムという人から始まります。まあここが起源ですね、祖先。で、旧約聖書のですね、創世記の17章に、まさに、この印の部分が書いてるわけですけども、神様がアブラハムに末代までの祝福を与える。とこしえまでのと書いてあるんですけど、アブラハムのその子孫に対してとこしえまで祝福を与える。その契約の、お互いの契約の中の一つの印として、アブラハムのその子孫は、男子のですね、まあ、生まれて8ヶ月でしたっけ、泌尿器のですね、皮をこう切り取るって、そういった行為、まあ、これを割礼というふうに呼んでいたんですけど、これを行うようにというふうに示すわけですね。つまり割礼は、アブラハムの子孫の証であり、アブラハムの子孫というのは一体どういうことかというと、神様から祝福を受ける、この証であったということですね。これがあるかないか。当時、ユダヤ人を調べる、ユダヤ人かどうかを調べるときの一つの方法として、割礼を受けているかどうかっていうことで判断できる部分もあったというふうに言われる、まさにその、割礼をするかしないかというのが、ユダヤ人であるかどうかっていう、そのポイントでもあった。まあ、旧約聖書、このアブラハムの時代というのは、イエス様が、まあ、紀元、1世紀、0世紀っていうんですかね、だとしたら、まあ、およそ2000年前ぐらいというふうに言われてますけど、アブラハムが生まれた、その2000年、アブラハムが言ったその2000年前に、代々、こう、割礼を行っていくということで、そこから2000年間ずっと、こう、ユダヤ人が行ってきた。 まあ、これを考えるとユダヤ人はイエスを救い主として信じるだけで救われる。あ、そうだよねと。イエス、救い主、わかりました。でも、割礼もしておいた方がいいんじゃない？割礼もやっておいた方がいいんじゃないか。なぜ？それは神様が2000年前から聖書に書いてあるけれども約束としているものだから。救われるためには、イエス様を信じてちょっとそれだけじゃ足らないんじゃないか。こういった理屈ですね。まあ、皆さんこれ聞いて少し変だなというか、違和感を感じるんだと思うんです。ただ、このユダヤ人からするとですね、非常にこの背景というのは、特殊でもあるんですけれども、日常でもあった。ピピの教会ですね。このパウロがヨーロッパ伝道の一番最初に訪れた都市、このピリピの教会。つまり、ユダヤ人にとっては異教の土地。まあ、つまりピリピの教会には、まあ、いろんなバックグラウンドを持った方々がこうたくさん集っておられた。マケドニア人だったりとか、まあ、マケドニア地域なんで、マケドニア人、ギリシャ人もいたでしょうし、もちろんユダヤ人もいたかもしれない。ただ、まあ、土地側からすれば、むしろほとんどユダヤ人以外の異邦人、まあ、異邦人というのは定義としては、ユダヤ人からしたらユダヤ人以外の人ですね。異邦人であった。まあ、そういうふうに思われるわけです。まあ、そのような中で、まさにユダヤ人がこう信じを行ってきた、聖書に書かれている約束、この契約である割礼を受けている人っていうのは、まずまずいなかった。本当に少なかったと思われます。ですから、こう、聖書を生まれながらですね、こう、知っている、受けている、私たちが知っているというふうに言っている、そのユダヤ人、まあ、彼らからするとですね、教会の中で聖書の教えを幼い頃から守り続ける自分たちは、なんかこう、一段上の優れた信仰者、もしくはまあ、一ランク上の信仰者、まあそういった思い、自負がおそらくあったのだと思われます。そんなユダヤ主義のですね、クリスチャン、偽クリスチャン、彼らに対してパウロは、あの犬どもという言葉を使う。まあ繰り返しますけれども、この犬っていうのはですね、汚れたものとか、不浄のもの、異邦人、まあ、こういった意味ですね。ただなじりたいから犬って言ってるわけではない。ただなぜ、この純粋なユダヤ人、ユダヤ人以外のものを異邦人というはずなのに、純粋なユダヤ人である彼らに対して、犬だったりとか、まさに異邦人、犬という扱いですね。異邦人という扱いを言うのか、なぜそうなじるのか。三節のところをちょっとお読みしたいと思います。彼らではなく、私たちこそ真の割礼を受けたものです。私たちは神の霊によって礼拝し、キリストイエスを誇りとし、肉に頼らないからです。なぜ犬と呼んでいたのか。彼らは違う。彼らは本当の意味で神の民ではない。神の救いを本当の意味で理解していない。こう訴えた。まあ、彼らがですね、割礼を強いていた。またそういったことを進めていたのも、共にこう集う教会員のために、その救いのために言っていた。そうじゃないんじゃないか。自身のこの優位性であったりとか、もしくは自分がどれだけその教会の中で信仰者であるかということを伝えたい、アピールしたい、そういったためであったのかもしれない。ですからパウロは確信を持って、ここで彼らではなく私たちこそが、その 泌尿器の皮を削ぐというその作業か、その行いをしているかどうかではない、本当の割礼を受けたもの。それが私たちなんだと。彼らが異邦人と呼ぶ我々こそが、まさに真の割礼を受けたもの。まあ、彼らは確かにですね、割礼というですね、体に印をつける、傷をつける、まあ、そういったことをしたのかもしれません。しかし、この肉体の傷によって、私たちが肉体にこう傷をつけることによって、私たちは神の国に本当に入ることができるんだろうか。それだけで、それが本当に神から受け入れられる印となるのだろうか。こう問うている。真の割礼を受けた者がですね、神の国に入って、そのユダヤ主義の彼らはですね、まさに偽物じゃないかと。だからこそ、ここでパウロは、異邦人、犬、このように呼ぶわけですね。この真の割礼を受けたものという言葉、これは肉という言葉の対比でこう出てくるわけですけれども、聖書の中でこの肉という表現ってこうたくさん何度もこう出てきます。で、この箇所を、皆さんも読んでいただいて分かると思うんですけど、非常にネガティブな意味でこう使われてるわけですね。悪い意味。例えば、この聖書の中で欲望とか、もしくは罪深い性質、こういった神学的な概念で切り取られることもあります。もちろん、そう切り取ることもできると思います。ただ、この肉というものっていうのは、そう単純ではない。善と悪の、悪の部分です。完全懲悪として、この肉は切り取らなきゃいけない。そうただ単純に二元論的に割り切ることが難しい。それなぜか。肉は人間そのものだからです。じゃあ人間というのは一体何なのか。これは聖書の中に書かれている私たち人間、その姿。可能性に満ちていて、そして美しくて、神様が作られた最も素晴らしいもの。神様がご自身の形に作られた最も素晴らしいもの。これが人間。しかし同時に、これらの素晴らしいものを自分の利益、自分のものとするために、どんなことでも行う。隠れてでも。相手を傷つけてでも、どんなことでも行う、この世で最も醜悪なもの。この両面を持つものが、人間。そして、肉ですね。私にはそんな汚いところはない。そのまた逆でですね、私そんな素晴らしいものを全く持ってません。そういう方もいらっしゃるかもしれません。しかし、これ別に聖書に書いてあるということではなく、私たち日々のニュースの中で、もう本当にこの両面をよく見ると思うんですよね。ニュースという、ちょっと遠い話じゃなくてもいいです。例えば、会社の中で、もしくは私たちの住む地域の中で、学校で、もしくはもっともっと近い家族とかパートナーとか、こういった間の中でも、私たちはこの両目を見る。素晴らしいものを持つ人間、そしてものすごい醜悪なものを持つ人間。自分の中にない、そう言い切れることができるだろうか。4節以降でですね、明らかになっていくんですけれども、パウロという人、この人はですね、まさにその肉という意味では、その王者、最も優れた人というふうに言っても過言ではないような人でした。この世においてですね、どれだけその美点、優位点があったか。 これを4節から6節まで語るわけですね。ちょっとお読みしますけれども。とはいえ、肉に頼ろうと思えば私は頼れなくはない。誰か他に肉に頼れると思う人がいるなら私はなおさらのことです。私は生まれて8日目に、8日目に割礼を受け、そしてイスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身でヘブライ人の中のヘブライ人です。立法に関してはパリサイ派の一員。熱心さの点では教会の迫害者。立法の義については火の打ち所のないものでした。聖書の中の立法、非常に厳しい。ただそれだけじゃなく、さらにこのパリサイ派と呼ばれる人たちっていうのは、モーセの立法をものすごい厳格に守っていた。その清さを保つという意味では、他の人と一線を画す。ものすごい厳格な、しっかりと守っている。火の打ち所のないとまさに言っている、本当にその言葉通りだった。ですからこれは多くのユダヤ人から尊敬をされるような、そういった立場の方でもあった。どうでしょう、私たちの中にもですね、この肉に頼る部分、非常にたくさんあるんじゃないかというふうに思うんですね。まさに今行われているその選挙の演説でもですね、私ちょっと駅前にいた時にまさに、ご自身が国会の中で、どれだけのこう法令をこう作ってきたかということをこうお話しされていらっしゃいました。ナンバーワンです。また、こう有名な代議士をですね、お呼びして、応援演説をしていただいていた。肉に頼る。別にこれは選挙に限らずですね、例えば私のいる会社の中でもですね、誰と一緒に仕事するのかとか、どんな経験がある、もしくはどんなスキルがあるのか。これ非常に仕事を進めてくれる大切な部分でもあり、またその仕事とかプロジェクトをこう成功させていくっていうところに直結するというふうに考えられているわけですね。もっともっと言えばですね、こう昇進のためには、誰につくのかとか、そういった社内政治みたいなこともあるわけです。家庭でも、地域でも、学校でも、まさに同じような構図があるんではないかと思うわけです。この肉に頼るというのは、もしかしたら、私たちのこの教会の集まりの中にさえ、今ここに座っている私たち、この場の中にさえ入り込んでいるという、そういうことも考えられる。私こんなことができます。こんなスキルを持っています。こんな奉仕ができます。こんな先生と知り合いです。こんなに本を読みました。聖書をこれだけ一生懸命勉強しました。自身の美点や、優位点を語るんですね。これはまさにこのユダヤ主義のですね、偽クリスチャン、クリスチャンが語るその割礼と全く同じじゃないでしょうか。あなたもそうした方がいいよ。その方が成功に近づくよ。その方が救いに近くなる。肉という言葉にはですね、ネガティブなこうイメージを持って、肉はいかん、肉はいかん、こういう思いもあるかもしれない。しかし、その、私たちのその暗い側面もそうですけれども、私たちのその美点、いわゆる良いと言われる、持ってた方が良いと呼ばれる、この世では称賛されるような側面も、すべて含まれている。だからこそ、まさにこの人間的な美点、私たちの世の中で良いとされるものがあるからこそ、神様のそのご意志のその実現であったり、また救いの御業を妨げる最大の要因になっている。良いと言われているものが悪くなる。こういったことが現実でしばしば起こる。この世の中にたくさんの宗教はありますけれども、その中でも本当に典型的なのがたくさんあるわけですね。 宗教というと、まあ、私たちこう人間がですね、持つこう祭祀をこう捧げていく。神に捧げていく。もちろんそういう側面、傾向があるわけですね。そうすることで何が起こるのかと。それによって救われる。それによって認められる。このピリピの教会で起きたこともですね、まさにこのことに関わるところでした。それはですね、神様からの賜物、ただただ神から与えられるもの、それだけではなんか満足できない。なんかちょっと足らないんじゃないか。だから、私たちのその人間存在にこう根ざしたなんか特質みたいなもの、何か補充しなきゃいけない。自分の善行とか自分の行いとか、こういったことを見せていかなければ、神様から与えられるものだけじゃちょっと足らないんじゃないか。そういう思いが出ている。まあ、大小はあれどですね、この肉に頼るという、この言葉はですね、至極こう人間的で、私たちの中の日常にあり、そして、同時に、私たちが抗いがたい、自らの力でそれをこう剥がす、引き剥がすことができない、そういったものでもある。7節から9節の、まあ、頭までですね、少しお見せしたいと思うんですけれども、しかし、私にとって有利であったこれらのことを、キリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに、私はすべてを失いましたが、それらを塵あくたとみなしています。キリストを得、キリストのうちにあるものと認められるためです。パウロはイエスにこう出会うまでですね、今持っているこれらのものは、自分が積み上げてきたものというのは、自分の人生にとって有利である。そういうふうに思っていた。もうここではっきり言ってるわけですね。明らかに有利だった。生きていく上で便利ですし、自分がよく見られた。良いものを与えられてきた。しかし、キリストに出会って、これらの私が持っている、積み上げてきたもの、それはすべて、実は損失だった、っていうことに気がつく。ですから、まあ、ここでですね、チリアクタという言葉が出てくるわけですけども、これまで持っていた、自分が積み上げていたもの、一生懸命、頑張って用意していたもの、集めて集めて自分をこう作り上げて自分の周りにこう固めていたそれら、キリストに出会ってこの後彼は全てを失ったと言いますが、同時にこれをチリアクタだというわけですね。チリアクタってあまり私たち普段の言葉で使わないからですけれども、まあ、これは言語的にもそうですし、いろんな訳の中でですけれども、例えば、英語の聖書の中ではですね、そのガーベージという、そのゴミっていう言い方をします。もっと古い英語の訳ではですね、そのダンっていう、なんですかね、フンという、日本語の口語訳もフンドっていう言葉で書いてあるんですけど、フンド。いわゆるその、なんでしょうね、動物のこう、排泄物みたいな。そういうものだと。こう訳して。別にこれ、別にこんなの初めからいらなかったし、みたいな、こう強がってるわけじゃないんですね。本当に、本当に無駄だった。一生懸命自分をこう形作る、自分のためにこう固めてきたものは、実は動物の糞尿だったっていう。それに気づいた。だから、これらはすべて捨てた。本当に価値のないものだと、心から思って。パウロはキリストにこう出会って、キリストを知って理解した。それは何なのか。それは、 私たちをその作り続けてきた、その周りに固めてきたものは糞尿であると同時に、私たちを本当に救ってくれるもの、私たちを本当に形作る、本当の意味で神様のもとに導いてくれるもの。神の救いは、神の御手に完全に委ねられているものだということです。自分が一生懸命形作って、なんとかそこにリフトアップしていくって、そういうことではない。神が引き上げてください。全く自分の力が及ばないところ。つまり私たちはですね、自分、もしくはあるいはですね、他の誰かの救いについてですね、何も決めることはできないんですね。かつて、こう、多くの説教者がですね、こう天国において、こう人間が、こう、まあ、天国に入ったらですね、まあ、こう、驚くべき三つの出来事があるっていう、まあ、そういったケースに遭遇するみたいな話を、こう、されるわけですけど、まあ、三つあるんですけど、一つはですね、私たちが、天国で再会を全く期待してなかった人が、天国にたくさん来てた、という驚き。あれ、この人に、救われてたの?と驚く。二つ目。天国に確実に入るだろうと。あの人、信仰者、確実に入るだろう。そう思ってた人、多くの人たちが天国にはいなかったという驚き。そして最後が、私たち自身が天国にいた。そんな中で私たちが天国に引き上げられていたという驚き。救いはですね、まさに奇跡、神様からの賜物。私たちが判断してこれがいい、あれがいいなんていうことはない。ですから私たち自らの手でですね、なんかそれをお手伝いする。ましてやその達成するなんてことは出てないんですね。私たちはそのすごく頭の中で分かってもですね、それでもやっぱりこう肉の中に生きるわけです。先ほど言ったように肉、私たちは人間なので、肉の中にしか生きていけない。だからこそ、パウロはですね、私たちはどうやってそこから抜き出すことができるのか。ここで、キリストの死と同じ状態になるときに復活に達することができるということを信じて、追い求めることになります。これは旧説以降にちょっと書いてあるんですけど、少しお読みしますが、私には立法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義があります。私はキリストとその復活の力を知り、その苦しみに預かって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中から復活に達したいのです。自ら固めていたものは、なんと糞尿だった。こういった、どうしても糞尿で固めてしまう私たちを、なんとかそこから抜け出したいと思う。でも私たち人間だからそこから抜け出すこと、自分の力でできない。そんな時に、パウロが信じているもの。それは、キリストの死と同じ状態になる。そこから私たちは、復活に達する。こういうことだと思うんですね。もうダメだ。完全に見放された。助けてくれる人は誰もいない。万事休す。この時に復活の力が働くことを信じている。まさに大逆転ですね。イエス・キリストがまさにあの十字架でなされた奇跡。パウロはですね、ここまでの伝道旅行の中で何度もこれをこう経験しているわけです。私たちもイエス様を信じた後もこう試練、苦難というのはたくさんやってくるわけですね。どう考えても万事休す。 胸のこう深いところがですね、どんどんどんどん重くなっていって、言葉も出てこない。自分の中からこう言葉を発することもできない。頭にこう浮かんでくるのはどんどんどんどんこうネガティブなものでですね、重くなっていく。しまいにはですね、本当に自分が何を食べるかとか、次何をしたらいいか。立ち上がることすらできない。まさに、死と同じ状態になる。この時に、自分の中にまだ残っていた、これまでの実績とか、栄誉とか、肉体、金とか物、人に頼ればいい、この人に頼ればいい。そういったものが砕かれていく。取り去られる。無理やり神によってこう引き剥がされる。自分が何かにこう頼りにしていたっていうことに気がつかされるわけです。そして、神に立ち返る。神様、私たちがキリストの死と同じ状態になって、主に立ち返ることをまさに待っておられます。その先にある復活、大逆転、これを約束してくださっています。私たちは一体こう何を求めていくのか、私たちはその自分の努力の中でですね、肉にこう刻まれたものっていうものを引き剥がす、そこから離れていくことはできません。キリストのこう苦しみに預かり、その死と同じ状態となり、初めて、そこで初めて肉から引き剥がされる。キリストの苦難とその復活の中に刻まれる、この私の罪の許し、それを信じることで、ただ、神からの憐れみで与えられる義、救い、これをパウロのようにぜひ祈り求めていきたいと思います。一言お祈りします。愛する天のお父様、私たちが持つこの体、肉、これが素晴らしいものがあるがゆえに、私たちの力ではそこから離れ取り除くことができないことを覚えさせられます。私たちがキリストの死と同じ状態になり、その後にやってくる復活を信じて、ただあなたにだけすがり、あなたにだけ求めていくことができるように、あなたの憐みで与えられる義、救いを求めていくことができるように助けてください。この時を感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。